尊敬される上司になる30の条件。その1、人望を集める上司と雑用を積極的にする。すべての上司は仕事が一番できる人材と思われます。確かに優れた技術や豊富な知識を持ち、人生経験が豊かな人が多いです。取引先との交渉もやはり経験のある上司ですれば、確かに話に対応できて一番うまく進みます。だからこそ上司は上司になりました。しかし、人望を集められるかどうかというと、もっと別の視点が必要です。自分の仕事を成功させるために、上司は仕事ができても部下から嫌われます。偉そうになるからです。そういう職場は上司と部下との関係が悪いのに、ある日突然部下が辞めたいと言い始めます。人望を集める上司になるためには、役のことをすればいい。上司のために部下を働かせるのではなく、部下のために上司が働くのです。事実、大きなプロジェクトと実質的な仕事をしているのは上司ではありません。部下です。大勢の部下が仕事のおかげで大きなプロジェクトが完成します。上司の仕事は部下が仕事を支えたり、監督したり、指揮したりすることです。上司そのものは直接生産性のある仕事に関わることはありません。その代わり、部下の仕事がやりやすくなるように雑用を一生懸命にします。本来、人望のある上司の仕事と部下の雑用係になっています。優秀な上司と一流の雑用係です。上司がプレゼントをしている職場は必ず社内の雰囲気に違いありません。上司が雑用のおかげで部下は仕事に専念できるからです。また、そういう懸命努力をしている上司を見て部下もやる気になるでしょう。上司が雑用をすれば仕事と上司の部下も仕事がスムーズになります。だからこそ仕事が早く進み、結果として大きなプロジェクトを成功させることになります。何より上司と部下の関係が良くなります。部下のために上司が積極的に動いている姿は部下に感動を与えます。部下も上司の期待に応えて、より一生懸命に仕事をするようになるでしょう。お互いに助け合える関係ができれば、努力や困難があっても協力して乗り越えることができるでしょう。仕事の仕方ではなく、職場の雰囲気も良くなります。人望を集める上司のポイントはこうです。究極の雑用係になるのです。部下のために雑用をする。尊敬される上司になる30の条件。その2、部下と同じ部屋で仕事をする。まず、私の職場であった上司の失敗例を紹介します。実際にあった話です。計算という50代前半の男性の上司がいました。計算は部下とは別の部屋で仕事をする上司でした。上司の部下と別の部屋にする理由は様々です。自分の仕事に専念したい。部下からの不満を聞きたくない。上司らしく仕事は個室で行いたい。そういう理由はあります。確かに上司としては自分の仕事に専念するために個室で仕事する必要もあるでしょう。しかしそういう事情があったとしても本当に別の部屋で仕事をする必要があるのか改めて考えることです。上司である計算は部下とのコミュニケーションが不足していました。部下の指示はほとんどメールです。ある日部下にメールを出してこれをしようと命令だけをします。冷たい指示、無理な注文、一方的な進め方など珍しくありませんでした。部下との話し合いもなく決めたらと言って重要な仕事の内容を断します。当然のことながら部下の不満は増えました。上司が見えない。何を考えているのかわからない。仕事の内容に無理がある。数を上げれば気がありません。今日上司は出社しているのかという不審な会話で部下の間で交わせるようになったことです。多くの部下が職場に不満を持ち辞めていくことになってしまいました。上司と部下の関係は良くない状態でした。その原因の一つは上司が部下と別々の部屋で仕事をしていたからです。別々の部屋になると上司と部下の会話が少なくなります。見なくなると会話が増え冷たい職場になってしまいます。一方、人望を集める部下は部下と一緒の部屋で仕事をします。多少環境が悪かったり狭かったりしても一緒にすることが大切です。部下の近くで仕事をしないと部下の顔が見えません。体調が悪い時は部下に大丈夫という心配することも分かるでしょう。近くにいる方こそ部下の話しかけやすくなります。部下の性格も悪いは人間関係にも良い影響を与えます。人望のある上司と部下と一緒に仕事をします。一緒に仕事をしていれば部屋も一緒であるのが自然です。部下の仕事を近くで見ている方こそ考えるだけでは分からないことがあるのです。部下と同じ部屋で仕事をする。尊敬される上司になる30の条件。その3、人望のある部下と部下より先に挨拶をする。人望のある上司と挨拶が早いです。誰よりも早く挨拶をします。何なら慣れているような部下が挨拶されるまで挨拶をしないような偉そうな上司は現実にはいません。現実にいたとしたら偉そうな上司です。その大手な姿勢だと嫌われるのは時間の問題です。現実では先に挨拶をする上司と人望を集めます。挨拶の早い人の順に地位が高いです。たったこれだけですが人間関係の要素影響は大きいです。挨拶をする側とされる側の関係を考えてみましょう。挨拶をする人の方がいい人になります。先に話していることで好意を相手に伝えることができるからです。好意がなければ自分から挨拶をしようと思わず伝える側になります。積極的に挨拶をする上司は部下に対して好意があることがあります。その気持ちはさらに挨拶をされた方も自分は好意を持たれていると感じます。挨拶を言われてからするのか、それとも先に挨拶をするのか、たったこれだけですが印象は全く異なってしまうのです。部下より先に挨拶をする上司になる。尊敬される上司になる30の条件。その4、偉そうなことを言うのではなく、行動をしよう。人望のある上司になると偉そうなことを言う人がいます。偉そうなことを言えば格好がついて上司が叱られます。そういう偉そうなことを言って憤慨ではまた人望を集めることができるだろうと思っています。それは往々にして空回りします。逆効果です。人望を集めることがむしろ失います。偉そうなことを言う上司はただの説教親父になるからです。うるさい上司は部下から憤慨されむしろ嫌われます。どんなに立派な人でも偉そうな説教が多いと人気をしてしまいます。説教で人のことを動かすことはできません。では人望を集める上司はどうしているのでしょうか。偉そうなことを言うのではなく偉い行動をしているのです。不言実行です。口では偉そうなことは言わないからに偉い行動を上司に体現します。部下のことができて欲しい部下の上司が表現することはどんなことよりも説得力があり部下のためになります。人望を集めるためには上司は手本になる必要があります。口で偉そうなことを言うのは誰でもできますが、実際にそれができている人の言うことを聞きます。部下は実際にできている人の言うことを素直に聞きたいと思います。何よりその姿勢は見ている人に感動を与えることでしょう。まずはですが、将来性とは言わず実際に自分が将来していたらたくさんの人の人望を集めることができました。人の心が動かされるのは発言より行動なのです。偉いことを言うより偉い行動をする上司になる。尊敬される上司になる30の条件。その後、部下に夢を与えるような人望を集める上司。人望を集める上司は部下に夢を与えるような上司です。部下は夢を持ちたいと思っています。仕事に夢を持って自分の向上させたい、高い未来につなげたいという希望があります。仕事に夢がないとどういうのない人生に迷ってしまい、ならない、ならします。しかし、夢さえあれば不良を取り戻し、貴重な一瞬を頑張ります。プロ野球選手はたった一つのヒットをつかみ、夢と思える対応の練習を積み重ねています。一般人からすればあんなに淡々とした練習はしないで、なぜ毎日続けられるのかと安心します。プロ野球で勝ちの高いバッターはそういう夢を与える監督になります。選手はやることではありません。淡々とした練習に繰り出そうになります。しかし、そんな時に夢を与える監督になれば選手は生き返ります。この練習をすればホームランを出るようになる。あとこれだけ練習をすればこれだけヒットが出るようになる。たくさんの子供たちに夢を与えるために仕事をしているんだ。具体的にある夢を与えます。その夢に選手は輝きを取り戻し、淡々とした練習をすることができます。ヒットを量産できるバッターも素晴らしいですが、そういうバッターを生み出す監督も優秀です。これは職場でも同じです。毎日淡々とした仕事はロボットではありませんから、ある日繰り出そうになります。そんな時、部下の前にとってどんな意味があるかをきちんと提示できる上司になることです。この職場の仕事を出して社長を職しようよ。そうすれば収入もあるだろう。この職場で仕事ができるようになれば、どこでも転職できる。子供にとって手本となることになろう。ある夢を与えれば部下はよし、頑張るぞ、と役になります。部下に夢を与えるような人望を集める上司です。部下に夢を与える上司になる。尊敬される上司になる30の条件。その6、人望を集める上司と口数が少ない。部下が人望を集めるために大いにして信頼した上司の仕事は説教です。それも長々とした説教です。部下を教育するのは確かに仕事の一つですが、いいから見よます。上司は部下に渡ってもらいたい、理解してもらいたいと思うため、たくさんの言葉を採用とします。その努力がかえって、あなたの場合があります。たくさん話せば話すほど、言葉の力は失われ、言葉が多い人と思われます。人望を集めるために人と増やす努力、より人と増やす努力をすることです。もちろん、完全に発言をしないわけではありません。人と増やす分、発言することは徹底的にやります。冷静になり、本当に必要な言葉を最小限で伝えます。言葉が少ないと、熟慮を重ねる上司、上司としての冷静さを表現できます。冷静になって発言した言葉は発言力も説得力もできます。人望につながります。科目は人望を集めるキーワードです。口数が少ないと政治にはなりません。本当に大切なことを言葉では表現できません。私は技術、基礎にあったことはありませんが、彼が科目であったことがあります。科目であった冷静な判断や雰囲気を払わせることなり、多くの人望を集めることができたのでしょう。言葉で表現できないことを自ら体現したのです。政治のこと、科目なのです。人と増やす努力より人と増やす努力をする。尊敬される上司になる30の条件。その7、上司は部下に指示だけを出し、あとは完全に任せる。上司は部下に仕事をお願いすると必ず心配します。仕事がきちんとできるかという不安はどんな上司もあります。全体を管理する上司としてはその気持ちがあって当然であり、不思議なことはありません。仕事が間に合わなければ全体に影響を及ぼしてしまう重要な仕事と不安が大きくなり仕事の進み具合が気になります。しかしその気持ちがあってもいちいちうるさく口出すのは控えることです。仕事の内容を説明し重要な指示さえすればあとは完全に部下に任せます。部下が完全に仕事の方向性を誤っているときを除いて基本的に上司は部下に仕事を完全に任せできるだけ口出ししないことです。この効果は後になることより影響を与えます。仕事を完全に任せることで部下の責任感を持つようになります。重要な判断のみ上司に頼り進め具合は全て自分の判断やり方方法にするとストレスも小さくやりやすいです。たとえ失敗をしたとしても自分の責任でした仕事ですから素直に認め次から改善されることでしょう。完全に任せることは仕事を完全に任せることで部下としては上司が信頼されていることが確認できます。完全に仕事を任せることは信頼されていなければできることはありません。口には出して言わないが信頼されているということがあれば上司に対してやすい気持ちが起こります。だからこそ思い切って仕事を部下に任せる上司は信頼されるのです。 部下の仕事を完全に任せ、口出ししないようにする。尊敬される上司になる35条件。その8、知識、レベルに立とうとしてはいけない。人間性、レベルが圧倒する。上司は知識、レベルに立とうとしてはいけません。知識の吸収や習得は若い新人の方が圧倒的に有利なからです。上司が偉そうに知識の多くさを自慢できるのは最初だけです。入社しての新人に対しては多くの専門的な知識がある上司の方が教える価値になります。しかし、若くて記憶力が良く、体力もある新人はすぐ速さで知識を吸収します。私は上司として多くの方に接してきましたが、いつもこの速さには驚かされます。教える側になるのは最初のことだけで、会社の3年後では上司より一度に詳しい知識を持っていてもおかしくありません。一方、年を取っている上司は体力も記憶力も衰えます。悲しいから老いるという人間の宿命です。以前、会社は逆転し、上司は部下から教えてもらう立場になりやすくなります。そうしたとき、いかに素直になれるかです。知識だけの競争なら部下には負けてしまうことを素直に認めます。つながりないとは捨てて素直に部下から教えてもらう姿勢を持ちましょう。その代わり上司は若い人ではない人間性の部分で勝負します。生き方、考え方、マナーなど人間性の部分で部下は圧倒します。それができたとき、たとえ知識は乏しい上司でも部下の人望を集めることができます。部下の尊敬するのはこの人と一緒にいると成長できると確認できたときです。人として成長できる人のそばにいたいと思いますし、続けていこうと思います。知識を磨く、より人間性を磨く方が人望を集める上司になるのです。この人と一緒にいると成長できると思わせる上司になる。尊敬される上司になる30の条件。その9、必要な会議に出ない、出さない。人望のない上司はとりあえず部下は会議に出席させます。会議に出席することが仕事だと思っているからです。会議に出席するというのはひとまず仕事としての格好がします。会議にたくさん出席することで仕事をたくさんしていると思っています。そんな考えの上司はいい上司はいません。もちろん会議の内容によっては大切な話し合いをすることがあります。直接見聞きすることであることもあるでしょう。しかし発言するのは相手、立場の高い人であります。重要な話し合いほど部下には判断できず、立場の高い人同士が発言します。部下が入る上司はありません。ある上司はお客に向かいです。話についていくのに精一杯で、場合によっては話の意味がわからない場合もあるでしょう。ほとんどの場合、部下は会議で聞いているだけのポジションになり、うつらつらに時間を無駄にしてしまいます。もっとよく話し合いを聞いている時間がもったいないです。ならレッスンに戻って仕事をした方がいい。出席しない代わりにレッスンで仕事をしている方がよほど生産的です。出席しなかった会議は微力で十分になります。重要な会議ほど微力を記録する方が必ずいます。会議が終わった後、会議で話し合った内容について微力が回っているので、それで十分に内容を確かめることができます。人望のある上司はそもそも部下を会議に出席させません。こうした効率の悪い状況を知っているので、初めから部下は出席させず、まずは新たな仕事に専念してほしいと思います。難しい判断こそ、上司として連絡事項を伝えるだけで十分になります。この会議の内容については微力を抑えたいことです。そういう全体的な状況を考えられる上司は人望を集めるのです。部下を無駄な会議に出席させない。尊敬される上司になる30の条件。その10、部下に相談する上司は人望を集める。部下に人と相談があるかないかは人望に影響します。部下に相談もなく独断で決めるとなっている上司と呼ばれるでしょう。もちろん部下に相談しても決められないことや相談するべきではない事項もあるでしょう。そういう一部の重要事項は除いて丁寧な仕事なら部下の話を聞いて決めるのも悪くありません。選択肢の幅が広い仕事なら上司の考えで全て勝手に決めるのではなく部下の気持ちを以上部下の姿勢がポイントです。例えば、丸々さんはどんな仕事が得意ですかと尋ねてみてはいかがでしょうか。仕事を命令するのは確かに上司の仕事ですが、何でも上司の意向で決めてしまうのは冷たいと感じます。部下の選択肢、部下がやりたい仕事を決めることでより適切な仕事を決めることができることでしょう。私は体を動かしながら仕事が好きですね。コミュニケーションの多い仕事が好きです。人で淡々とする仕事が好きです。十分と部下に部下のそれぞれ得意な分野が一つあります。得意な仕事を任せてもらえば部下の長所を生かすことができ、やりもできて仕事の質も良くなるはずです。相談もすることで部下とコミュニケーションの良い仕事がうまくいきますから、これほど素晴らしいことはありません。どんな仕事が得意ですかということをいかに優雅な上司としての人望になるのです。どんな仕事が得意か尋ねてみる。尊敬される上司になる30の条件。その11、上司の仕事はいわば重層数である。私は上司を務めていて、上司の仕事はつくづく重層数だと痛感することがあります。子供が遊びしている重層数よりさらに本格的な難度の高いものと思えばいいでしょう。多くの部下を持ってそれぞれとしていると、だんだん部下の性格が分かってきます。人それぞれ順位と言うように、部下の性格が異なります。部下の仕事を読んでいると、部下の性格により得意なことと苦手なことがだんだん分かってきます。計算に関しては誰も間違いない、誰もが苦手なのか。適正確認が得意なら時間に有利なのか。話し方があるが、勝負はしないのか。よく直接な体力のあるか。うまいや、そっちが異なるため、得意なことも苦手なこともそれぞれです。全く正確な難度の上司を学びすることもあります。コミュニケーションが得意で、処理する仕事は苦手な人。処理する仕事が得意で、コミュニケーションが苦手な人。しかし、こういう時代が極端にある部下を知らないことを、上司としては仕事がやりやすくなります。それぞれの部下の個性に合った仕事を割り振ることができるからです。できるだけ得意な仕事を積極的に回せるようにして、苦手な仕事は回せないようにします。まさに重層数です。部下の得意と苦手をし、部下の個性を生かした仕事を割り振ることができれば、最小努力により最高価の仕事が完成します。上司の仕事は子供が遊びしている重層数と本格的に言っているのと同じです。昔話、桃太郎には桃太郎の他に言うつある記事が登場します。それぞれが異なった性格や特徴を持ち、力を合わせたからこそ、同じ島で4対1に成功しました。もし、メンバー全てが良かったり、一番良かったりすると、偏りのある チームになります。バラの性格を持つ方が、それぞれの長所を生かし、感情を磨くことができ、仕事は全体として上手くいくのです。重層数だと考える。尊敬される上司になる30の条件。その順位、人望のある上司と部下に頭を下げる。人望のある上司は腰が低いことが特徴です。何でも話を謙虚に受け止め、話をおりません。仕事をお願いするときもお願いします、という一言を言いながら頭を下げます。そう言われてお願いされると、部下としては分かりました。協力しましょう、という気持ちになります。上司が丁寧な態度ですると、部下が丁寧な態度になります。多少難しい仕事でも頭を下げると仕事を受け入れやすくなり、やる気が出てきます。そういうチームは雰囲気が良くなります。どんな部下も丁寧に接するということです。頭を下げてお願いするというのは、個人の大切にした姿勢です。嫌われる上司はチームが高い人になって、頭を下げ、チームの低い人には大手になります。しかし、人望のある上司はチームが高い人も、チームの低い人も頭を下げることができるのです。部下が頭を下げる上司になる。尊敬される上司になる30の条件。その13、行動こそ最も価値のある報酬である。正論はこんな言葉があります。魚を与えればその人は一日売り上げになる。魚の組み方を教えればその人は一生売り上げになる。上司が部下に与える一番の報酬はお金でも金でもありません。行動です。行動があればそこから人造の資源を獲得できます。お金は一度使ってしまえばなくなります。しかし行動はいくら使ってもなくなりません。一生のことになります。むしろ使えば使うことになる中にさらに資源を獲得することができる強力な理由になります。報酬は魚を直接与えるように通行を教える方が部下の将来になります。行動を見せればどの時代どの職場でもなくやっていきます。それが本当に部下のためになります。行動こそ最も価値のある報酬です。成長を感じられるときに部下は輝きます。魚を与えるように追加を教える。尊敬される上司になる30の条件。その14、上司との行動は部下全体に波及する。きれいな職場環境が重要であることはどの職場でも共通です。掃除が大切だということは今さら言うこともありません。ですから今はもちろんのこと、さらに掃除は日課や仕事を効率よくする上での尊重の基本です。職場で働く方は気持ちよくなりますし、体格があったときも良い印象を与えることでしょう。人望のある上司は掃除が大切だと分かっては今さら掃除をしようとはありません。それでは命令なり部下の本当の気持ちを知らせないからです。では部下の気持ちを知らせために上司はどうするのでしょうか。まず自分のデスクを掃除するだけでいい。上司が手本になり掃除を始めます。すると不審なことが起こり始めます。上司がデスクを掃除しているので部下もじゃあ自分のデスクを掃除しようと始めます。一人の行動が全体に波及します。上司がやれと言っても部下は思い越しはありませんが、上司が掃除していると部下は自分から掃除をしようとします。この場合は親を見て育つように部下も上司を見て育ちます。上司の行動は部下全体に影響を及ぼすのです。部下に命令をするのではなく自ら手本を見せていく。尊敬される上司になる30の条件。その15、人望のある上司は部下を責めない。システムを責める。人望のある上司は部下を責めません。どんな人間でも失敗はあります。失敗をするのは人間であり、不審なことはありません。ミスを責めてしまうと、部下は皆自身に失敗しやすくなります。部下を責めるのは最もレベルの低い改善方法です。では、何を責めるのが良いかというとシステムです。間違った部分が悪いのではなく、間違いやすいシステムが悪いということが大切です。チェックが足りなくて失敗したら部下を責めるのではなく、チェックしなければ先に進めないような方法で対策を立てます。良い例がチェックシートです。その失敗はチェックシートならば防げませんか。チェックシートにチェックしないと先に進めないようなシステムならば、もう間違えることはないはずです。チェックシートの際の項目を作り、上司の際もしないと作業をしてはいけないというルールに変更します。部下と上司の複数によるダブルチェックができ、個人の思い込みによる間違いを防ぐこともできます。コミュニケーションが不足ならコミュニケーションがしやすいように説明をする方法もいいでしょう。使いやすい作業なら休憩をいつも読むようにというシステムを作りゃいいことです。部下を責めてしまえばその部下しか改善されません。しかしシステムが改善されればチーム全体が改善されます。そういう意味においても責めるのは部下よりシステムなのです。部下よりシステムを責める。尊敬される上司になる30の条件。その16、嫌われる上司は部下の話を最後まで聞かない。嫌われる上司は部下の話を最後まで聞く。あなたは部下の話を最後まで聞いていますか。嫌われる上司は部下の話を最後まで聞きません。 部下の話を聞きながら話の内容が大体分かればそれ、それはね、どこかの話を自分の話を始めてしまいます。この瞬間、話を途中で終えられた方は精神的なストレスが溜まります。話を理解したかどうかではなく、最後まで聞いてもらえなかったことに不満を感じます。これは話を最後まで聞かない上司がいけません。確かに上司は経験が豊富であり、話を少し聞けば部下の言いたいことが理解できることでしょう。しかし、できてもしないことです。言いたいことが言えなくては、上司は部下の本当の気持ちが理解できず、部下の上司に反対もいたでしょう。お互いのコミュニケーションの正解は話を最後まで聞かないことが原因です。まず話を最後まで聞くことを心がけましょう。部下から去る上司は部下の話を最後までとことん聞きます。部下の話を途中で終えない、まず全部言いたいことを全部言ってもらってから自分の話を話し始めます。言ってすっきりした後は、しっかりと上司の話も素直に聞けるようになります。部下が不満を吐き出した後は話を聞きやすくなるのです。部下の話を最後までとことん聞く。尊敬される上司になる30の条件。その17、人望のない上司は部下の欠点を指摘する。人望のある上司は部下の長所を指摘する。上司が何かに指導するとき、まず指摘しまいがちなのは部下の欠点を指摘してしまうことです。悪いところがあるから悪いところを指摘するのはついしてしまいがちです。特に日本企業には多い仕事法です。悪いところがあるから悪いところを指摘するのは部下の自身をさらに失わせます。否定から始まる話はよくありません。部下は否定されると、後に続く上司の話も全部聞きづらくなり、否定する気持ちまで大きくなります。本来悪いところはあえて上司が指摘しなくても部下は分かっています。わざわざ弁天の状況を語るようなことはできてもしない方がいい。では、どうかを指導するのかというと、上司を持ち上げて指摘するということです。時間に厳しいのにどうしたの？持ち前の悪い性格でこの仕事を動かしてほしい。3度目の正直と言うじゃないか。欧米はこういう仕事法が当たり前です。まず相手の長所を持ち上げてその上で指導します。この場合、話は後手から始まります。長所から話を始めると、自分の認められたことがあるので、後に続く話も出てきます。話を否定から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始めるか、後手から始める 上司は家人間ですから、間違いや勘違いをすることはあります。わかったときは素直に謝りを求めず、謝ることです。人望のある上司ほど間違ったときはすぐ謝ります。このすぐ改めることを尊敬される上司の条件であり、またはさすが、と感心します。ごめんなさい、素直に言える人は素晴らしい上司になる上司になるのです。自分の気が悪かったときは素直にごめんなさいと謝る上司になる。尊敬される上司になる30の条件、その20を、上司の表情は全体に波及する。私は子供や親がどんな人なのか大体わかります。難しいことはありません。あなたもできるはずです。いつも笑顔でやんちゃな子供は親も明るい表情でしているに違いありません。いつも笑顔でやんちゃな子供と様子を見ながらその親の様子を考え、態度は見事に子供へと伝わります。逆にいつも硬い表情の子供は親も硬い表情をしているに違いありません。教育に厳しい親で笑顔でやんちゃな子供と様子、間違いや失敗をした時には激怒する親なのでしょう。子供は必ず親の顔を伺っています。親が考えていることは表情として現れ、現れた親の表情を見て子供のどんな表情をしているのか試します。子供の表情を見れば親がどんな表情でどんなことを考えてどんな表情をしているのかおよそ見当がついてしまいます。親の表情は完全に子供を映します。この法則は見事に一致します。それは職場のチームにおいても同じです。上司の表情は恐ろしいことに映ります。部下に対して厳しい上司はそういうことを考えているので、いつも険しい顔をしています。部下に表情をしているので、部下はいつも上司から叱られるのではないかと取り込んで、部下の表情も高くなります。上司に対しても勇ましい様子が漂っていてはいけません。部下の表情まで悪くない、チーム全体に漂う雰囲気が悪くなるからです。やはり、パッと明るい笑顔になることです。間違いや失敗があっても笑い飛ばすぐらいの愚かな気持ちもそうです。上司の表情が良くないは必ず部下の表情も良くない、チーム全体の雰囲気が良くなります。そういう上司のもとで育っているので、部下の伸びも仕事ができます。部下に明るくなれという前に上司こそ明るくなることが大切なのです。部下に明るくなれという前に上司が明るくなる。尊敬される上司になる30の条件、その16、仕事の予想は上司の重要な役目の一つ。仕事を予想することは上司の仕事の一つです。特に尊敬される上司になるために大切な条件の一つです。仕事現場に大きな経験を持っている上司だからこそ確かに何を予想できます。経験の乏しい部下が思いもつかないような事態、失敗、誰かを予想することができるのが上司の強みです。その能力は最大限に発揮して失敗を全にすることに向けてください。部下仕事を進めていく上でこれからどこであろう、出来事を予想します。上司は積極的に思いついた予想を周囲に伝えます。部下も予想した内容を伝えましょう。経験の高い上司の宣伝力に部下は驚くはずです。以前にこういうことがあった。こうなればこういうことが起こる。私の経験ではこうなる可能性が高い。もちろん完全に決めつけたいの部下に教えるのではありません。あくまで上司が予想した内容をさえ、部下が参考にすることで仕事の失敗を予想できます。部下の失敗が少ないのに感謝される上司になるようです。予想した結果を部下に伝える。尊敬される上司になる30の条件、その17、新人の上司より経験の浅い新人は意見を求めたときまたはずれないというのがあります。いや、仕事の経験上司からすれば新人の意見はどれもまたはずれないでしょう。新人に意見を求めてもすぐに発言がならない。そう、ため息をついていませんか。大切なことに気づきましょう。またはずれたからこそよく聞く必要があります。まだ会社組織、職場に慣れ親しんでいない新人だからこそ新鮮な発想ができます。上司は長い間一つの会社にいますから、その職場の文化や環境に慣れてしまい、考え方や発想も決まりきったものになりますです。おかしな話ですが、案内上司の意見の方が独創性に乏しいです。しかし新人は違います。入社したての会社の文化に慣れていない新人だからこそ貴重な案内、また発想をすることができるはずです。上司はその優秀新人の発想をぜひ参考にしましょう。経験者が忘れていた仕事のヒントがきっと見つかることでしょう。新人のまたはずれない意見を求める。尊敬される上司になる30の条件、その18、職と健康に強い上司になる。日本人は健康になりたいと言われます。私が海外に入学しているとき、アメリカ人向けに日本人について説明された本がありました。もちろん中には英語です。その説明の中に日本人はせっかちである。旧来健康に弱いと書かれた記述がありました。思わずドキッとした内容でした。確かに日本人はせっかちで余計な健康があると言われます。せっかちな生活のため健康があるとやり直しをしなければならず、やり直してしまいます。それは会社の中でも同じです。時間電子は当たり前であり、余計な健康もできるだけないようにします。もちろんそうしたことが良いことです。日本の文化として世界に誇れる人です。しかし、その考えが強いきすぎて、やりやすい生活になっていないか注意したいことです。上司は職と健康に強くなることです。多くの方も上司は部下の職、クライアントの仕事変更をたびたび経験します。健康者スケジュールが健康になり、また健康になり、さらに健康になるということもあるでしょう。その場合に対しては上司の精神が不安定になります。心を大事にして人間だから職務するよね、当然に構いません。部下の職したくないで地球が滅びるわけでもありません。クライアントの仕事が健康になったくないで人生が悪いわけでもありません。大丈夫と大きく考えることです。スケジュールの変更があっても、余計な変更があって当たり前と思うくらいないでしょう。そういうことの精神の大きな上司になることが大切なのです。職と健康に強い上司になる。尊敬される上司になる30の条件、その19、現状維持を考えるのは一流の上司。上司の仕事は常に改善を考えることです。問題が弱かったではなく、さらに効率よくできないかと改善を考えます。仕事が終わって、ああよかったと安心すれば、次にもっと効率よくできないかと頭を締めてみましょう。現状維持ではなく、さらに効率よく、さらに質を求めて、調査を繰り返します。仕事の手を半分にすることはないか、そもそも仕事をなくすことはできないか、2つの仕事を並べて、一石二鳥できないか、上司であなたはこうしたことを考えていますか。現状維持は何でもできます。現状維持で満足するだけでは、経験分の上司です。他の人の考えが一歩進んだことを考えるのが、尊敬される上司の条件なのです。現状で満足せず、常に改善を考える習慣を持つ。尊敬される上司になる30の条件、その30、二流の上司はできないことを気にする。一流の上司は部下を同じダイヤモンドにする。努力や自分の上司はできないことを気にしています。初めから仕事ができる即戦力のある部下を求めようとします。それは簡単にできてもしてはいけません。そういう考えは上司の態度によって狙われます。できる部下は予想しますが、できない部下は感情的に怒ってしまいます。できない部下の振りをする上司は独裁性勤章になされます。そういう上司は部下から尊敬されなくなります。独裁性勤章を行った上司の人や、いかにも嘘のように権力を振ったりは、将来ついておらず、必ずしません。少々と見なさない独裁は人望を失い、必ず後悔します。一流の上司は初めからできる部下を探しません。そうではなく、できない部下を磨いてダイヤモンドにしようとします。部下はすべてダイヤモンドの原石です。磨けば必ず輝きます。輝いていないから精度ではなく、磨けばいい。いかに磨いてダイヤモンドに磨いてダイヤモンドに磨いて、尊敬される上司になる30の条件、まとめ、その1、部下のために雑用をする、その2、部下と同じくらいで仕事をする、その3、部下より先に挨拶をする上司になる、その4、偉いことを言うように偉いことをする上司になる、その5、部下に夢を与える上司になる、その6、人と増やす努力より人と増やす努力をする、その7、部下の仕事を完全に任せ口出しないようにする、その8、この人と一緒にいると成長できると思わせる上司になる、その9、部下を無駄な会議に出席させない、その10、どんな仕事が得意か尋ねてみる、その11、自分相談だと考える、その12、部下に頭を下げられる上司になる、その13、魚を与えるように追加を教える、その14、部下に命令をするのではなく自ら手本を見せていく、その15、部下よりシステムを攻める、その16、部下の話を最後までとことん聞く、その17、上司を持ち上げて指導する、その18、優先した時はさっきは優先だ、ごめんと謝る、その19、物言いの悪い部下に厄介も説明できる上司になる、その20、上司は部下の仕事に差し上げないようにする、その21、部下のために行使する上司になる、その12、上司の部下に報告相談連絡する、その13、部下の失敗は上司が責任を持つ、その14、自分の気が悪った時は素直にごめんなさいと謝る上司になる、その15、部下に明るくなれという前に上司が明るくなる、その16、予想した結果を部下に伝える、その17、新人の任せない意見を求める、その18、ちょっと健康に強い上司になる、その19、現状で満足せず常に改善を考える習慣を持つ、その30、できない部下は気にせるのではなく、泣いてダイヤモンドに変える。